ヤッホー、ケイティちゃんです。 FM 横浜ポッドキャストから第1、第3、第5木曜日に配信。聞いてる？思い込み激しこ。日々の生活でも思い込みが激しめな私、ケイティちゃんが普段どんなことを考えているのかを探っていくトレジャープログラムです。 FM 横浜ポッドキャスト、ケイティちゃんがお送りする聞いてる？思い込み激しこ、よろしくね。
FM 横浜 84.7。
畠山みゆきです。
カール南沢です。
さあ、カールさん、ウラベリーのお時間です。今週はヒッツボックスで取り上げました。
そうですね、みんな大好き
スリラーの40周年記念版に関してのアフタートーク、
すっごい反響だよね。
そうなの、皆さんありがとうございます。
まあね、あの番組の中でね、皆さん持ってますか、所有してますか、そうそうそう、っていう投げかけがあったんですけど、
はいはい、
本当に持ってる方多いね。
ちくわパンダさんね、はいはい、高校生の時買ったのかな、うん、あ、もちろんレコードでお買いになったということですね、はい、元にわか戸塚区民さん、うん、初版リリース時に CD で購入しましたと。
初版リリース時、
初版リリース時
ってことは82年だ、うん、ちょっとうろ覚えなんですけど、はい、82年当時って、うん、CD が発売されたのって82年からなんですよ。
はい。
で、全ての作品が CD 化されてるかっていうと、そうでも ない時代なんで、
う
ん、でもスリラークラスだったら、新聞の時から、要はアナログ版、CD、カセットって、うん、の3形態で出てたのかな、確か。
当時は LP と同時発売だった記憶が。
ああ、じゃあそうだったんですね。
ありますって書いてくださってて、白にゃんこさんね、
はい、
スリラー持ってますよ。私はまさにドンズバ世代なんで、二十歳の時に買って毎日聞いてました。ドンズバ。もちろん CD ですって。じゃあカエルさんと同い年ぐらいのね、方なのかなっていうね、コアラモードかよ。
はい。
はい、あ、フリカネコハンさんね、さんのさっきね、テープで持ってますって言って、あとは。
はい。あ、じゃあ僕名前だけでもね、はい、いっぱいあるんだよね。
うんうん、
大磯カーボーイさん。
いつもありがとうございます。
ケイ君。
いつもありがとうございます。
チ、はい、ーさん。
あ、皆さんいつも。
マルさん、常連。
ハイボーラーさんですね。
はい。白にゃんこさんってさっき言ったか。横須賀のマサルさん。
はい。
かんなりさん、
はい、
神奈川区のけいちゃんさん、
はい、皆さんいつもね、ありがとうございます。持ってらっしゃるところですね、これね。
これね、
はい、
僕の個人的な思い出を言うと、
はい、
八十二年二十歳ですよ。
うん、
大体、基本的に洋楽の新譜っていうものは、のべつ幕なし聞いてたんですよ。
はい、
ただもちろん学生だったんで。
うんうん、
大体はね、貸しレコード屋さん。貸しレコード屋さんで月にも本当何十枚で借りるわけですよ。新譜ですぐで入るんで、
はい、
で、買うのって、やっぱりお金に限度があったんで、うん、買うのはね、新譜で、その携帯で買うっていうのは、
はい、
年に2枚、3枚くらいかな。
あ、年に、おぉ。
うん、いや、だからもう、大体は貸しレコードで借りて、カセットテープ取って。
あ、それで十分だもん
ね。うん。で、後で中古レコードで買うっていうパターンが本当多かったんですけど、
はい。
新譜で、だからその、買う、新譜のタイミングで買うっていうのはね。でも、しかもそれも輸入版ですよ、輸入版。
はいはいはい。
うん。だからやっぱり、ね、1万2000円ぐらいするんで。
うんうん。そんなにね。
なんだけど、はい、スリラーは、新譜で国内版買ったんですよ。だからそれだけ、それ僕ね、なぜ買ったのかって理由は全く覚えてないんですけど、
うんうん、
多分それだけ、要は、まあ、マイケル・ジャクソンの新譜は国内版ちゃんと買った方がいいなっていう意識が働いたんでしょうね。うん、これ本当覚えてますね。
あら、
うん、
なんかその後外資系レコード会社に勤める才能がある感じがします
、ね。はい、いや、その時はもうレコード会社に勤めようと思ってましたから。
あ、そうなんですね、すでに。
17歳ぐらいでもうそれは決めてましたから。
そっかそっか。
はい、
へ
ぇ、そう。そうなんですよ。
それから40周年経ってるわけですけどね。
経ってますね。だから、いまだに覚えてますね。だ当時のライナーノーツ、湯川玲子先生で。
あ、そうですって。
そう、
うん。
で、今回の40周年にもそれは再掲されてるわけですよ。
はい、素晴らしいですね。はい、今回はエクスパンデッドエディションの中身っていうのがありまして、はい、ディスク1オリジナルアルバム。
うん、
ディスク2が完全未発表& レア音源が収録されてるんだね、これね。
そう。まあまあ、デモ段階のレア音源等も入ってますけどね。なかなか興味深い。
シルバースリーブケース仕様。はい。で、あとこれ、歌丸さんのスリラーの、こう、MV 革命を語るっていうね、はい、このライナーの、すごく読み応えがある、ね。
ボリューム感たっぷりの、高橋義明くんと、はい。歌丸くんの、まあまあ対談形式のライナーノーツがあるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
これは普通になんかもう教科書お勉強になるようなね、はい、お話が、ね、
これがね、まあ確かにすんごい読み応えですね。まああとは、はい、高橋義明の、はい、いわゆるライナーノーツ2022年時点での、
はい、
うん、そして先ほど言った通り湯川先生の
発売当初のライナーノーツ。
発売当初の、うん、そう、ライナーノーツですね。
英文のライナーノーツ役もあって、うん、歌詞とちゃんと大役もついていると。
あ、ついてますね。はい、相当ボリューム感ありますよ。
ありますね。うん、あとちょっと老眼が始まった私にも優しい大きめの文字で嬉しかったです。
ああ、確かに若干大きめかな。
そうそうそう。
うん、これでも、ね、例えば、ディスク2が入っていない通常の、ディスク1だけのパターンもあるのかな？あ
ん
の？
そうなんだ。
まあまあ、それは、要は別に、給付買えばいいんだけど、
うんうんうん、まあそうだね。
別に廃盤になってないわけだからね。
うんうんうん、そうですね。
そうなんだよね。
これさっきもちょっと聞いたんですけど、カールさんの、ほら、まあ、スリラーの中で、あえて一番好きな曲って言ったら何ですかみたいな。
ああ、うん、僕は、ワナビースターティンサムシンかな。
そうなんです
って。あえて言えばね。
そうなんですって。
うんうん、これはさっきもね、本編で言った通り、一番ソウルっぽいし、
うん、
まあ、あとね、アルバムの冒頭か飾っていたっていうのはね、結構でかい。やっぱね、要は新譜で買って、当時はほら、その場で聴けないから、家に帰るまで抱えて帰るわけですよ。
そうなんだ。あ、なんかでも目に浮かぶぞ、ね、うん。
で、家に帰って、ターンテーブルに乗せて、
はい、
すっごいドキドキするわけですよ。で、やっぱりその時の一曲目じゃないですか。で、で、で、で、で、で、で、で、おおみたいなね。
期待を裏切らなかったっていうか。
おおっていう感じでしたね。
こうしたわけですね、こうもう。
こうしましたね。で、ええ、もう僕ね、アルバムバーンとまず通して聴いて、第一印象が、要は、エピックレコード気合入ってんなって思ったんですよ。
そうなんです。
それが第一印象。
すごいレコード会社目線。
うん、要は、やっぱりね、厳選された楽曲っていうイメージがすごく あったんですよ。うん。で、すっごいこう、多分今の高技術の録音方法だったんだろうなっていうのが、
う
ん
う
ん、
でしょうね。
すごく伺われたし。
でしょうね。うん、だって本当に今聞いたってなんて言うんだろう、奥行きとかさ。
うん、そうですね。
なんて言うんだろうね、使われてる音源の際立つ。
だからそこはまあ、さすがクインシー・ジョーンズっていうところもあるだろうし、
ですよね、うん、私なんかほら もちろん全部いいけど、ビリー・ジーンがマイケルの作詞作曲って知った時ちょっとびっくりしました、ね、
おお、なるほどね。
おお、そうなんだ。
結構ね、マイケルって、うん、節々で、うん、自分で書いた曲っていうのを出してますよね。でも多分ね、クインシー・ジョーンズは、今回このビリー・ジーンを作るにあたって、はい、多分当然いろんなコンペがあったわけですよ、
ね、うんうん、
マイケル・ジャクソンの作品もコンペだと思いますよ。
うん、そんな気がする、
うん、だと思います、うん、だからマイケルも、うん、当然俺が書いた曲だから採用されるだろうっていうふうに思ってなかったと思いますけどね。
これであれですよね、 MTV 初の黒人ミュージシャンによる、
あ、まあそうと言われてますね、
と言われてます、ね、
うん、まあ82年なんで、うん、82年って猫も杓子もが PV を作ってた時代じゃないし、
そうなんですね。
そう、うんうん。で、どっちかというと、ビジュアル戦略に長けてたのは、やっぱりイギリスのミュージシャンだったんで、第二次ブリティッシュインベージョンが始まる直前だったんだね。82年っていうのは。だから、まあ、その中でも、83年に、一気にビジュアルの時代に突入するんですけど、アメリカのアーティストは多分ね、尻に火がついたと思うんですよ。そんな中で、まあ、やっぱマイケル・ジャクソン、マドンナ、シンディ・ローパーあたりが、
ね、
要は、イギリスミュージシャンだけにしてやられるわけにいかないぞっていうんで、そのあたりが中心になって、特にマイクル・ジャクソン、うん、マイクル・ジャクソンのスリラーっていうのが、中心的な存在になってましたからね。
ね、うんうん、
アメリカからの反逆。
うんうん、あ、
ただね、面白いのは、うんうん、ザ・ガール・イズ・マインっていうね、はい、第3シングルって PV ないんですよ。はい、
おお、そうでしたか。
うん。だから、要はそういう時代だったんですよ。
そっか。
そう。
そのブリティッシュインベージョンが始まる直前は、そう。そのビデオにあまり
こう。ビリー・ジーンがシングルカットされた頃っていうのが、うん、ブリティッシュインベージョンがもうまさしく、要はハングリー・ラグ・ザ・ウルフとドゥ・リリー・ワント・ハート・ミーがトップ10に入る頃だったんですよ。
なんかすごい。ドキドキしちゃ
う。エピックも、うん、その辺はね、意識はしてたと思うんだけどね。
あと、面白いですね。
まあ、これは僕は推測ですけど、ザ・ガールズ・マインがシングルカットされたのが、
はい、
あの、要は先行シングルですよね。
はい、
10月なんですね。
ほうほうほう。
で、12月にピークになってるんですけど、最高位2位だったんですよね。
おほ
う
ほ
うほう。で、はい、僕はね、これエピックは多分ね、
うん、
焦ったと思うんですよ。要は、マイケル・ジャクソンって盤石のスーパースターにすべく、ね、
うん、
あの、要はスリラーを、まあもちろんね、1億枚売るぞとまで思ってなかったと思いますけど、うんうん、スリラーを何千万枚売るんだと、
うんうん。
そのためには、あの、盤石のシングルカット、はい、多分ね、シングルカットってね、最初から決まったと思うんですよね、うんうん、順番って。
うんうん。
わかんない。それはわかんないけどね。
うん、まあでも、そうだろうな、うんうん。
決まったと思うんですけど、はい、多分7枚までシングルカットする。とまで最初は思ったかと思うけど、5枚ぐらいまでは多分決めてたと思うんですよ。だそのぐらいの鼻息だったと思うんですよね。で、最高位2位で終わったっていうのは ね、2位って大ヒットソングですよ。
もちろん。
なんだけど、盤石の、
うん。
だオーザーオールでさえもね、あの、ナンバーソング2曲出てるし、もう、要は、あの、今回のマイケル・ジャクソンは頭5枚ぐらいを全部1位にするぞぐらいのね、
うんうんうん、そうでしょ
う。うん。鼻息だと思うんだけど、うん、いきなり2位だったわけですよ。
うん、
でね、ね、1月早々に、すぐにシングルカットしてるんですよね、ビリー・ジーンを。うん。ちょっとね、ペースとしては早いんですよ。だから多分ね、それは、その最高位2位だったっていうのが、影響して
ん
のかなと思うんだよね。
大いにありえますね、うん。
で、ビリー・ジーンが見事1位になって、
はい、
ね、結構ね、間髪入れずビート・イットをカットしてるんですよ。だから多分ね、そこで畳みかけるぞと。
お
う、
エディ・ヴァン・ヘイレンのギターが。
そう。で、ビート・イットも1位。
うん。
なってるんですよ。だからここでエピックは多分ね、相当胸を撫で下ろしたと思いますよ。
多分そうですよ。
うん。相当。
面白いな。
うん。で、うん、4枚目が、ワナビースターティン・サムスキンだったんですよね。
あ、そうでしたっけ。
そう。だからここで、まあ、それは最高位5位ですけど、まあ、要はトップ10にちゃんと入ってますんで。
僕はね、印象。とにかく7枚目だった。
そう。印象としては僕はね、その時点で、もう4枚目なんで、
はい、
普通、ここで終わりですよ。で、4枚目で最高位5位ってね、すげえなと思ったんですよ。
あ、そうなんだ。
すげえなと思ったの、思いましたね。だって、2、1、1、5ですよ。
あ、そうですね。うんそうですね。
で、まあ、やっぱりスリラーとアルバムはすげえんだなって思って、その時点でアルバムチャートも1位になってるし、
うん、ずっと1位
な
わけだもんね。
まあ、その時点では、まあ、10週ぐらい1位だったかな。
うん、うん。
はい。だったんですけど、
うん、
ああ、もうすげえな。で、もう多分次のアルバムに取り掛かるんだろうなと思ってたら、
うん
うん、6枚目のシングルをカットすると。
ね。
あ、7、あの、5、5枚目か。わらびが4枚目なんで。
あ、そっか、そっか、そっか、そっか、そっか。
5枚目のシングル発。
そうじゃ
ん。なんだと思ったらヒューマンネイチャーで、あ、このタイミングで、いやいや、5枚目のタイミングでバラードかと。うん。これは、
順番とか全然私わかんないけど。
これはでもね、うん、深読みすれば、
うん、
実はね、ジャクソン5のデビューの時に、
はい、
ベリーゴーディが言ってたんですけど、
うん、
とりあえず全ての曲を1にすると、
うん、
で4枚目にバラードを持ってくると、
うん、
それがね戦略なんだって、ね、言ってたんですよね。
言ってたんだよ。音帯が
要は、うん、I want you back、
はい、
ABC、The Love You Save、もうこれはもう見事なアップテンポな素晴らしい作品ですよ、うん、もう見事1位ですよ、
はい、
で4枚目に本当に有言実行でI'll be there
です。あ、そうだったのね。
うん。で、多分ね、そういうタイミングでバラードを出すっていうのはね、まあ最初からバラードではやっぱりないんでね、
うんうんうん、
そういったタイミングでバラードを出すっていうのはね、多分ベリーゴーディーの中で戦略としてあったんでしょうね。
なるほど。
でね、80年代は、
はい、
実はね、これが面白いんですよ。シングルヒットの順番で言うとね、
はい、
5枚目がバラードっていうのはね、
うん、5枚目
結構定石だったんですよ。
うん おー、そうなんだ、うん。
マドンナのブレイク、
はい、
ホリデー、ボーダーライン、ラッキースター、ライカバージンでね、そのタイミングでクレイジーフォーユーなんですよ。
あ、そうでしたか。
そう。ジャネット・ジャクソン、もう、あの、コントロールから、はい、あの、5枚目のシングルがバラードなんですよ。レッツ・ウェイト・オー・ワイル。
なんかでも、マドンナのすごい覚えてる。あ、バラード来たって思った
んですよ。あのね、クレイジー・フォー・ユーの、あのタイミングってね、絶妙でしたよ。
そっか。じゃあ、
絶妙。
まさにそれは感じ取ったかな。
うん、まあまあ、ほぼほぼマテリアルガールと同時期でしたけど、絶妙ですよ。やっぱあのダンスミュージックの言う、あのクイーンとして君臨してきて、ライカバージンで初めての全米ナンバーワンですよ、はい。で、ここでもう要はクイーンオブダンスミュージックからクイーンオブポップへと、なるタイミングでね、やっぱりバラードっていうのはね、絶対どっかで投入するべきなんですよ。
じゃあまんまとリスナーとして、ティーンエイジャーのリスナーとして。
しかもあそこでクレイジーフォーユーっていう、まあ、あの、要はまあ、最大公約数的な曲じゃないですか。
なるほどね。
うん、
そうね。
そう、
うん。
言ってみれば別に、あの、どってことない曲なんですけど。
でも、あの、そうなの。言ってみればちょっとね、そうなんだよね。
なんだけど、あのタイミングで、マドンナという存在が、あの曲を歌うっていうのはね。
クレイジー・フォー・ユーって歌うのがね。
そう。うん、あの、ライカ・バージンとか、ボーダーラインとか、ラッキースターとかっていう、はい、ダンスミュージックとは違うところで、
そうですね、
文脈で、要は、ガッと ね、ポップミュージックファンを、ね、の心を使いますよね。
まさにそうだったと思います。
うん、という文脈で言うと、ワナビースターティーサムシングが4枚目のシングルで、5枚目にヒューマンネイチャーってね、絶妙なんですよ。
なるほどね、
うん。その定石がまだ確立されていない時代ですから。だからもしかしたら、その定石を、マドンナとか見てたかもしれないですね。
見てたね。
うん。
きっと見て
た、ね。ジャネットなんてそれで習ってますからね。
ああ、うん。絶対そうだと思う。なんか、今お話聞いたら。
で、6枚目が PYT。
あ、そうでしたか。
はい。これが最高位10位。はい、これが83年のもう秋の時点ですね。で、さすがに、もう終わりだろうと。で、一方でね、新録で、ポール・マッカートニーとのせいせいせいが83年の秋に出てるんですよ。だからもう、あ、もう、スリーダーは終わりだなと。
うん。
別にいい意味でね。
うん。
次のアルバムにかかっていくんだろうな。
うん。
せいせいせいが見事ナンバーワンですよ。
はあ、
なのに、せいせいせいがちょうど上昇してる頃に、インフォメーションが起こったのが、スリーダー7枚目のシングルカットするぞと。しかも、長尺の PV を作るぞと。
うん。
しかも、世界同時でそれを公開するぞと。
うん。
うん。びっくり仰天ですよね。
そうですね。
やっぱりまさかそれがトップ10に入るとは思わないし。
あ、そう？
いや、息切れすると思いますよ。
そう、あ、まあまあまあ、そういう流れでちゃんと、
ね。もう、だって、アルバムももう売り尽くしてるし。
私なんか自分の記憶の中では子供の時、なんかスリラーが一番最初っていうか、とにかくスリラーが有名っていうか、だからそういうイメージがある。
あ、まあね、う
ん、
そういうイメージになっちゃうかもしれないけどね。
そっか、今聞いて、そう、7枚目だったんだ。
83年の12月に、初公開になって、どうなんだろう、どこまでヒットするんだろうと思ったら、翌84年の1月にトップ40入りしてきて、2月ぐらいに最高4位っていうね。
なるほど。
いやー、あっぱれと思いましたね。まあ、言ってみれば勢いかなとも思ったけど、スリラーのシングルヒットはね、
あの、本当に子供たちにも人気だったんですよね。さっき言ってたそのほら、
そうだね、
ハロウィンカーみたいな、
ね、そうだね、
うん、
あの、先週のね、ビルボードのヒットチャートで、スリラーが、入ってましたからね。100位
だ、100位だ、
一週間だけ入るんですよ。
あ、
スリラーとゴーストバスターズが入ってましたね。要はハロウィンの時期の集計期間だったんで、
だ
から翌週もう、はい、消えてましたよ、100位から。一週間で帰ってたんですよ。そういう傾向はね、結構ここ10年ありますけどね。
なるほど。
多分来週ぐらいからクリスマスソングが軒並み入ってくるんでしょうね。
あ、そうね。
そう。
あ、
いよいよ。いよいよこの時期ですよ。
いやいやいや、
マライア・キャリーが 4年連続1位になるのか。
そこもちょっと注目してまいりましょう。はい。
スリラーはね、もう本当ね、まだまだ実は語りたいこといっぱいあるんですけど。
はい。はい。ちょっとスリラーの、じゃあ、またあれかな、特集もやらせてもらえますか。 ディレクターさん。
そうですね。
はい、またどこかでちょっと機会を見て。
ちょこちょこ小出しにしていきますよ。
はい。はい、はい、それでは、今日は、スリラー発売40周年記念エクスパンデッドエディションというね、まあ記念アルバムを、
そうですね、
はい、ちょっと記念しまして、いろいろお話を伺いました。ありがとうございました。また皆さん来週どうも。
さよなら。
さよなら。
FM 横浜、ポッドキャスト。